こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は、着風とサッカーについてお話しします。サッカーというと、文章のサッカー、それから建築のサッカーがありますね。で、サッカーというものが、書いた作品通りに生きているかというと、必ずしもそうではない。建築家は、作品など図面、模型を作って、それが一連の作風を形成していくけれども、その作品分、作風の中に自ら身を置いて、毎日過ごすかというとちょっと違うわけですね。建築家は、その、建物が落成していくと払いでいきますよね。これなぜだろうかというところですね。それは、こう、流れがあるからですね。この流れというのは受け止めるっていうのは作家の役割ですよね。なんかお客様、顧客というのは一つ手前におられるわけですね。なので、こう一緒に、その建物を過ごすということはあまりないわけです。もちろんその、同じところで過ごす人もいますけれども、人によるでしょう。で、これは経営者と現場ということもありますね。経営者が、モードがありますよね。経営者のモードというものは、この客層よりも一歩前に出る。そこは、これは先制タイプ、風を吹かせる感じですよね。で、それに対して、こう、同じところにいると、一心同体と言ってたんですね。それぞれいるかなと思います。で、いずれにしても、その、店舗網ですよね。それができたときには、一定のこのタイプを持っているわけです。だから、そのタイプの範囲内でしか改装ができないんですね。リニューアルするときに。大きくイメージを変えると、その、今まで構築してきたものが崩れてしまいますからね。大きくリニューアルはできない。いくらそのコンサルタントさんがここをこうしたらいいというのがあったとしても、そのタイプの範囲内でしか改良ができない。デザインというものは構造を持っていて、その構造の中なんですね。その構造の中でしか提案がなかなかしきれないというところはあります。このデザインというのは、構造を背負っているわけです。で、そのデザインというものが客層を培っていくわけですね。なので、やっぱり結構個性的なデザインを背負った建物というのは、その系統でしか使いにくいですね。何にでも使えそうな重要なビルというのは使い回しが効くけどね。だからそれは、だからコンサルタントが活躍しやすいか、デザイナーが活躍しやすいかというのはあると思います。理想のあり方をこう追求すると、どうしても融通が効かないのが出てきます。日本はというと、どちらかというと、コンサル主体ですね。技術、技能主体でやっております。やっぱりデザイン性があると、とても方向性が出てきますね。だからやっぱ経営はやっぱり社風というものがあるから、社風に沿っては店舗があるんでしょうというところ。店舗が主体であって、この社風の方が支えているという場合はですね。やっぱ店舗のこう、コンセプトっていう、タイプというものが大事で、それに応じては経営者が変わっていくということもありますね。ともかくこのモードとタイプっていうのは結構一連択肢なんですけれども、この流れが違うんです。モードは流れがあるけれども、こう、タイプっていうのは、こう、フォーカスの世界。でこの二つをごっちゃにすると、そのフォーカスとベクトルっていうのは結構違う形をしているので、ごっちゃにすると大変なんですよね。でお金というのはやっぱりモードの方で動きやすいです。タイプはもうこれはもう貯める感じです。家計のように。 エネルギーを貯めたりとか、コンセプトを蓄積していくということですね。で、このタイプというのが、もうほんとこの大気の図のような形をしておりますから、こう視覚的な無意ですね。だから地に根ざしたっていうのは非常に評価されるわけですね。地に根ざしていくということになりますね。このタイプというのは。だからサーバントリーダーシップなどと言われたりします。結局、そのお店の店舗もが大きいと、そのコンセプトをなかなか変えられないということを意味します、ね。で、このやっぱ風の世界と、こう流れの世界とね、こう活力の世界っていうのは共にやっていくといいかなと思う。で、この多層性の俯瞰っていうのは、この模型の図を見てほしいんですけど、こんな風になってまして、まあ、いろんな客層があるよねってことです。で、いろんな客層があって、やっぱりその時々の状況ですね。その時々の状況に乗り切るで、だから多数派を形成できるからって、必ずしも解決とは限らないですね。だからそこは自分の生き様との相談っていうのはどうしても出てきます。結局その従業員を増やしたり、ピラミッド状に配列したりしても、結局責任の重みっていうのはありますからね。お客様の数で、ね、責任の重みがありますから、どれぐらいの層を背負いたいのかっていうのはやっぱり責任を伴いますね。で、この時代というものとどれぐらい深く関わり合いたいかっていうところなんです。で、まあ次の辺はですね、こうまだ次の扉が開けていないから、こう探求をしたいと。層は少なめでもいいから、収益率を上げて研究をしたいっていう方向性とかがあります。まだ今の時代にこう根を張りたい感じじゃないなって。今はまだ過渡期の気がします。過渡期において根を張ってしまうと、本当に責任を持ちきれるのかなっていう感じが。ただ、本当研究というのは大衆の味方であるべきです。そうあらねばなりません。研究が本当にね、価値を持つぐらいに研究をすると、本当に孤高になってしまいます。なかなかそれを理解してくれるのは、研究の価値が分かる人だけっていうことになるんです。それでもね、そのおごり高ぶらずに、この研究というのは必ず大衆を利するものであるべきだということを肝に銘じておくべきなんです。で、世の中がたとえ寂しい状況になっても、だからこそ常に最大多数に貢献しているという研究として、こう構築すべきなんです。それは分野を問わない。博士号という分野が、どんな分野があっても博士号なのはですね、結局研究の骨子というのは変わらないです。大衆を利するべき、届けるべきです。そしてまあ、でも突き詰めれば突き詰めるほど、直接それを分かってくる人は減ってくる。そのアンビバレントにね、こう耐えうるような精神構造をね、育んでいきましょう。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。